3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラムムード。サイエンスするインターネットラジオプログラムムートン第20回でご紹介する話題はネイチャーニュースサービス2001年6月21日号からその何気ない仕草が好き。ネイチャーニュースサービス2001年8月30日号からこうすれば 13% 減らせる。以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン。この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイトアクアジャンクションの提供で山口県は下関市のクリラリスタジオから椎葉貴明のセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとしてこのお二人にマイクの前に座っていただいています。
程よい脱力感の BJ です、
同じくちょっとヘロヘロ気味のソニーです。
どうしたんですか、はい、ヘロヘロでヘロヘロなお二人ということで
ヘロヘロ、
かなり
この間ねちょっと新聞見てましたら、
はい、
台北になんと508メートルのビルを建てるんだそうですね。
508メーターときましたか。
でもあのテクノロジーというと最近あのナノテクがね、うん、結構話題なんですが、はい、重工長大がローテクかというとそうでもありませんで、
うん、
508メートルのビルを建てるというのはものすごいことなんですが、うん、まだ地盤の整備が終わってこれからというところなんですね、
はい、
でこのビルというのが508メートル地上101階建てということで508メートルというのは屋上に先頭あのタワー屋上の角みたいな部分ですね、はあ、先頭部分があるところで、はあ、これも含めての高さなんですが、はあ、今世界で最も高いビルというのがあのマレーシアのクアラルンプールにあります、はい、ペトロナスタワー、
はあ、そうなんですか。
これは万年筆を建てたの、うん、こう設計の人が見てこれだと思ってデザインを作った
と。ああいう形なの。
だから万年筆が立って横にキャップがね立ててあるんです、
はいはい、
ペンが、
はいはい、
ペンとキャップ、
はい
はい、で設計の人が悩んでてつい自分の持ってたペンを置いてキャップをその脇に立ててみると、うん、このデザインでいこうということでペトロナスタワーができたんですが、
そうなんですか。
まあ、それがですね、うん、452メートルということで、うん、一気に50メートル以上も追い越してしまうということですね。
なるほど。
世界最高層になる、
うん、
来年中にも、観光する、
うん、あ、なるほど。
来年中にも観光する
こ、
だって今地盤ができたところだよ。
これはどうなんでしょう。
あれなんじゃないですか。すごい巨大な 2x4 かなんか4つの壁でガンガンってくっつけるとか。
でかすぎるよ。
ないの
でかすぎるよ。
すごいよねスピード的に言うと。
でもこういう超高層の建築物っていうのは基本的に、うん、土台ベースからだんだんちっちゃくなっていくんですよね、うん、上の構造物っていうのが。
そうですね、う
ん、ビル乗っけていくような形ですよね。
そうですね。そうすると下が支えられないですもんね。
え、何ビル単位で作ってって合体そんなもん持ち上げられねえ
よなんで持ち上げるんだ一体。
これはなんでしょう、竣工の間違いかなんかですかね。
でしょうね。これはあの大手の新聞記事なんですけど ね、多分着工でしょうね。
着工でしょう。だってできないよ絶対
に。これいやこれいやわかんないよ。台湾のテクノロジーは今
ハイテクですからね。
そうなのかな。
ねえ、何かしら
倒してくっつけてこう
起こす。
鎖で引っ張り上げるとか。
よってい
う。よってみんなで
超機械ついてるらしい。そうか、昔のあのドリフの電柱みたいに。
お
ということでね、うん、謎のタワーが来年完成するところ。
これあれですか、東京タワーでいうと何個分ぐらいなんですか。
東京タワーで333メートル。
倍はない。
倍はないけど、
ね、ほぼ倍、
うん、
エンパイアステートが、うん、何メーターだったかな、忘れちゃいましたね。忘れたな、うん、
かなりすごい。
そうですね、東京タワー、う
ん、エンパイアステートだったら2倍強あるんじゃない
かな、うん、これ見出しに下の見出しにデカデカと来年中にも完成って書いてあるよ。
あ、本当だ。じゃあ完成するんだ、
やっぱり
これ
注目ですね。
はい、どうなるんでしょうか。
どうなることやら。
1年間この番組続けてレポートしましょう、
はい、やりましょう。
でもこの記事の最後にはビル完成までにはまだ不透明な点も残っているって書いてあるんですけど
トニーの、
トニーなんですか、
はい、台北。素晴らしいですね。
いい加減な感じで、は
い。ということで本論に入りたいんですが、
はい、
その何気ない仕草が好きという話題です。
はい。
うん、例えば街でね、誰か知っているはずの人の姿がちらっと見えたと。
うん、
でまあその人とは何年も会ってないんだけど、
はい、
まあ、多分あの人のような気がするな、でも自信がないなっていう時にですね、
うんうんうん、
例えばその人がちょっとした眉毛の上げ方、まあ、頭の上げ方、そういうのでね、ああ、あの人に違いないと確信を持てると、
ああ、
ま
あ、
こういう経験がね、割とあるんだそうです。
あるね、
でね、この点について科学的に検討を加えてみました。
はい、
でまず実験としましては、顔の認識を使った、システムなんで、コンピューターでですね、顔を、そのなんていうのかな、人間の顔を認識して、その表情をコンピューター上で再現するというシステムですね。これ、コンピューターのゲームなどに使われているモーションキャプチャーなんですが、うんうん、この技術を使いまして、表情、顔の動きだけをコンピューター上で再現すると。ただし、顔は平均的な顔、誰の顔でもない顔。要するに誰の顔でもないごく平均的な顔が誰か特定の人の表情をするという、まあこういう実験を行ったんですね。
はいはいはい、
でこれを見る人はその画面上でうなずく、首を振る、傾けるといった、その動きを見て、あ、この人は誰かな誰かなっていうのをね、当てられるかな当てられないかなっていう、まあそういう試験をしたということ です
ね。あ、なるほど。
でまあいろいろな試験をしましたところ、はい、頭全体の動きだけを表情の変化をつけずに示した場合に、その人が誰かということが一番よく分かったということなんですね。これはちょっと不思議な結果なんですが、
うん、ということは表情だけじゃなくて、うん、ある部分そのジェスチャーっぽい部分も含まれた方が判別率が高かったっていうんですか、うん、
むしろその全体の動きそのものでより認識されたということなんですね。ですから表情というのはあくまで、まあ、付け足しのものにしか過ぎないという結果が得られたんですね。でこのことは表情というのはね、感情を伝える際あるいは話をするときに、うん、結構その表情をつけますが、
はいはい、
これよりはむしろこの頭全体の動きというのがある人の個性を非常によく表しているということなんですね。まあ、そういう試験が、ね、行われたということなんです。
はいはいはい、
で逆にね、頭を固定して表情だけを動かしてみると、
はい、
その人が誰なのかほとんど当てることができなかったと。
あ、そうなの。
いう結果が出たんですね。
へ
ー。で、このことからその人間が相手が誰かというのを認識する仕組みというのは、そのか頭全体の動きを主に注目していて表情はほとんど気にしていないんじゃないかと。だからその照明が暗い部屋、などでもそこにいるのが誰かわかるんじゃないかと、
うん、
いうことをね提案しています。
あ、なるほどね。
なるほどね。
でまあ、イギリスの心理学者なんですが、私たちが日々の生活で親しい人々を識別するのにも動きの情報を使うようにできているかどうかは、まあ、まだ議論の余地のある問題だと、
うん、
まあ、しかし動きの情報を利用するかしないかは、私たち、利用するか動きの情報を利用するしかないときに、うん、まあ、私たちはその動きの情報を使っているんだろうということで、まあ、そういう意見に賛同する話がたくさん多いということなんですね。
種として、まあ、その認識するキーではなくてっていうことですね。
うんうんうん、ということなんですね。で例えばですね、
はい、
まあ、冗談を言うところをモーションキャプチャーしまして、うん、それをコンピューター上で動かすと、
うん、
で先ほどの試験はそのモーションキャプチャーされた人がその被験者、それを見る人の知り合いなわけですよね。
うん、あ、はいはい、そうですね。判別できるということはそうですね。
今度は不特定多数の人に冗談を言ってもらって、うん、その時の顔の動きをモーションキャプチャーして、
うん、
それをコンピューターで再現すると、
うん、
そうするとその画面を見る人は相手は誰かはわからないわけなんですが、うん、こういうやり方でもその人が男か女かというのはほとんど正確に当てることができる、
ほうほうほうほう、
ということなんですね。
でそれだけそのサンプルを集めたということは、その冗談を言う時の表情の平均化っていうこともできるんですかね。
平均化、まあ、今回はある特定の1人、男の人、女の人で、モーションキャプチャーしたのをそのまま流しているんですよね。うんうんうん、ですからこの私たちが男、女、この表情に、ね、体系的な違いを認識するようになっていることを示しているということなんですね。またね、進化生物学者によりますと、顔の左右がアンバランスになるような表情をすることが、まあ、男性は女性よりも多いということが、まあ、既に報告されてまして、
はい、
このあたり根本的に、ね、顔の動きというのが表情の作り方というのが 男女で違っているってことなんですね。あとね、先ほどまあコンピューターの画面の動きを見てそれが誰かが分かるということを言いましたけど、
はい、
同じある分かる人なんだけれども、うん、コンピューターの画面を上下反転させると。
上下反転、
うん、まあ、見たまま反転するんですね。だから顔が逆さまになるような感じで同じ動きをさせると、不思議なことに、はい、さっきまで分かってたはずなのに逆さまにしただけでもうそれが誰か分からない。いうことなんですね。で、この研究者はあたかも脳の中の顔識別システムがオフにされたようだったということで、コロッと分からなくなったということなんですね。ですから人間の脳というのは今見たままの状態を忠実にそのパターンマッチングして脳の中で相手を認識しているということなんですね。
なるほど。エッシャーのあの狂って回す騙し絵はすごいってことですね。
認識できるってことは。
そうでしょうね。
あということで、まあ、この仕組みというのがですね、まあ、セキュリティシステムに使えるんではないかということなんですね。でこのあたりはまあ研究の余地があるそうなんですが、うん、まあ、今の顔の静止画を使ったシステムですと、うん、まあ、騙される可能性があるんだけれども、うん、この動きの仕組みを使えば騙されることがまあなくなるんじゃないかと。
あ、なるほど。
それからね、この頭の動きの癖というのが非常に個人を特定するのに役に立つということで、うん、コンピューターを使ったバーチャル俳優の演技をより本物らしくするのにも使えるんじゃないかと。
あ、
なるほどね。
ということなんですね。
なりますね。今CG 上で、いわばそのモーションキャプチャーするときに、昔はその顔の表情までモーションキャプチャーできるほどの、ちっちゃなその光学式のモーションキャプチャーの装置ってなかったんですよね。だから昔のゲームキャラっていうのはすごい大味な動きしかできなかったのが、ごく最近、その光学式のモーションキャプチャーっていうのがどんどんどんどん発達してきて、今度はその皮膚の筋肉単位の動きっていうのをモーションキャプチャーできるようになりましたからね。でそれで確かにその表情は豊かになったんですけど、やっぱりその CG と生身の人間の限界っていうのがあるんですよね、その CG を見ても、あ、綺麗な CG だなと思うけど血が通ってないっていうのが、ひょっとしたらそういうところっていうのが今回のね、その表情だけではなく、その人間というのはその例えばその頭の動きであるとか体の動きっていうものを見なして全部その感情とか相手が表現しようとしていることを飲み込んでるっていうところがやっぱり起因するのかなっていう気がしますね。
まあ、むしろ表情というのは付け足しに過ぎなかったというのはブレイクスルーでしょうね。
でしょうね。
あのアニメキャラなんかでも結構ね、癖をわざと描いてる人とかね、結構感情移入がしやすかったりする
んですよね。あのガンダムのアムロとかね、
どんな
癖ありすぎですけどね、
爪噛むとか、
あのメーテルなんていつもあの左手で髪をね、
やる
ましたよね。
そうだね。だからよく考えたらあれだよね、歌舞伎のお山とかもそうなんじゃないの。
あ、
顔というよりも全体の女性らしいっていう、
歌舞伎ももちろんそうだし、あのもっと極論で言うとあれですよね、能ですよね、仮面だから表情が変わらないんですよ、ところがその動き全体によってその一つの面がすごい様々な表情を持つように見えるんですよね、
あ、だからそれは上半身のこう、頭とかそういうところで人間の脳に、
その踊りで言う所作っていう動きがやっぱ重要なんでしょう。
すごいね、そう考えるとね。
最先端の研究成果がね、日本の古典芸能にまでね結びついて論理的に説明します
。すごいね。
はい、次の話題はこうすれば 13% 減らせるということで、ひょっとしたら大変なことかなと思ってお二人喜んだんじゃないかと思うんですけど、
体脂肪 13% 減ったら嬉しいね。
嬉しいね。もうなんか
本当
残念ながらね、これはね京都議定書関連の話でね、
はい、話題ですね。
CO2 の問題なんですね。まあアメリカはね、地球温暖化防止のための京都議定書の批准を拒否しておりますが、
はい、
まあ、政府が拒否しても一般市民レベルでは、まあ、それに貢献することができるかもしれないということで、イギリスの環境科学者が具体的な例を示しました、
はい、
でこのイギリスの、環境科学者というのはある仮想的な家族を想像して、その人たちが何をすれば京都議定書を満たすことができるかということをね、
検討
したということなんです、
はいはいはい、
でまず前提としまして、アメリカ国民は今1年間に1人当たり二酸化炭素、メタン、あるいは亜酸化窒素などの温室効果ガスと呼ばれるものを年間 6.7 トン出しているんだそうです、はい、1人です
ごいね。
その 6.7 トン、ガスで 6.7 トンなんですよね、ガスの 6.7 トンっていうのは溶石で 6.7 トン ていうことなんですかね。
いや、分子量で重さを計算して 6.7 と。
そんなに出るんですか、
う
ん、
すごいね。
いや、もちろんあの全てが呼吸じゃないんですよ、うん、車の運転ですとか、
はいはいはいはい、
でもその分子量の 6.7 トンっていうのは
すごいね。
どういう量なんだ。あー、それはプランクトン8トン分っていうのと似たような部分がありますけどね。
見てみたいって感じですね。うん、
でですね、まあ、1997年に京都議定書というのがね、批准されたわけなんですが、はい、アメリカは温室効果ガスの放出を2010年までに 16% 削減する必要があるであろうということなんですね。
うんうん、
でここで想定しました家族といいますのは、四輪駆動のスポーツタイプ多用途車を持つ、まあ、架空の4人家族ということなんですが、まずこの架空の4人家族が一番改善しなければならない点は交通手段ということで、
うん、
まあ、この四輪駆動車、大型の四輪駆動車から二酸化炭素が半分しか出ない中型ファミリーカーに変えましょうと、
はいはいはい、
でこうすることによって京都議定書への貢献は、まあ、半ば達成されたことになるということですね。
あ、それだけですか、
うん、で次に、ね、家の断熱性を良くすると、
うん、はい、
それから太陽電池を使いましょうと、
うん、
エネルギー効率の良い冷蔵庫と洗濯機を使いましょう、
うん、
であとはね、庭に木を植えてください。
お
う、こうすればね、まあ、出した二酸化炭素を吸収してくれ
るということ
ですね。でもこういうふうにしてかなり自力で減らすんですが、まあ、自分だけではなかなか、ね、減らすにも限界がありますね、うん、
はい、
そういう時にはこの議定書に含まれているクリーンな開発条項を利用することができると、
はいはいはい、
これはいろいろ問題の種でもあるし、いいところでもあるということで、例えば、発展途上国の、うん、その CO2 の排出ガス量を、うん、買い取って、
うんうん、
工業国が使うことができるよというと、
ね、あ、はあ、はいはいはい、なるほど、
そういう仕組みがクリーンな開発条項という、そういう仕組みが、はい、まあ、あらかじめ組み込まれているんですが、これを例えば家庭に割り当てるとしますと、
うん、
例えばね、隣の人が木を植えようとしていたり、屋根裏の断熱性を良くする工事をしようとしていたら、それを、うん、まあ、手伝ってもいいんじゃないかと。
手伝ってもいい。
なるほど、
もう自分家でも限界になったら隣の木を植えるのを手伝いましょうと。
なるほど、
なるほど。
で、まあ、隣の家が木を植えそうになかったら、はい、例えばね、拡声器を持ってエネルギーの節約を呼びかけて街を歩いて回りましょうと。
なるほど、ペイフォワードの世界ですね。
なるほどね。
決して車で回ってはいけません、
うん、歩いてということね、
うん、もうそうすることによってその自分とかは減らせないけど、それを拡声器の声を聞いた誰かが CO2を減らしてくれたら、それはそれで意味のあることだよ、
うん、影響でね、
うん、ということで、これだけのことをしますと、うん、1人当たりの放出量が約 13% 減るということです、
ね、う
ん、
で、まあ、2010年までに 16% ですから、
うん、
まあ、あと 3% はまあなんとかしましょう、うん、で、まあ、大方の人たちはですね、私たち個人が一生懸命努力しても、まあ、状況の変化はね起きないだろうと、
うん、
いうことなんですけど、例えばまあ、店まで車に乗らないでね、歩いて買い物に行っただけで、
うん、
温室効果ガスを 500g 減らせるということなんですね。
ああ、そうだね。それ確かにね。
例えば、あの、ペットボトルのお茶1個買うために車に乗ってコンビニに行ってませんか？
ああ、
全然行ってますね。
そういうのをやめるとね、
うん、
まあ、500g は減らせると。
それもまたその分子量で 500g っていうことなんですよね。うん、ね、
アボガドロ数で計算するんですよね、うちの女さんね。
ほう。ああ、だって、分子量で 500g っていうのが、い早い話が、ペットボトルの 500g その移動しただけで発生してるわけですよね。
ですよね。
そう、ああ、すごいね。
まあね、でもね、例えば、うん、まあ、大きな車乗ってないよと、
はいはい、うん、
で家もアパートだからお前どこに木植えるんだと、うん、そういう人もいるかもしれない、
はい、
でその人たちのことも考えてくれてまして、う
ん、はい、
例えばね、飛行機を使わないようにしましょうと。
なるほど。
テレビを見る時間を減らしましょう。
なるほど。
まあ、そういうことで、貢献することができますよということなんですね。
う
ん
う
ん、
どうなんでしょう、あの立場的にはそういう方々っていうのは、あのさっきの、あの何です、なんとか条項、
うん、クリーン、うん、クリーンな開発条項、
クリーンな開発条項に当てはめてみると、途上国と言えないこともないんで、
うん、
裕福な人が援助するっていうのはいかがでしょうか。
そうですね。
なるほど、ね。だからその木を植えられる庭のついた家を援助してあげる、
う
ん、援助
してあげる、
で木をせっせと植えましょうということなんですね。ただね、ちょっと待ってっていう意見ももちろんありまして、
はい、うんうんうん、
まあ、消費者、私たちがね、これだけ一生懸命責任を果たしても、
うん、
アメリカ政府の難局が解決するわけではないということで、うん、まあ、実際アメリカのレポートなんですが、 家庭あるいは交通機関から出ている温室効果ガスというのは全体の約3分の1しかないと、
うん、
で残りは、ね、工業と農業からだと見積もられていまして、やはり、ね、はい、どうしても政府が動いてくれなければ、まあ、解決はしないんじゃないかという意見もあるということなんですね。
アメリカとかは特にね、巨大消費国家ですからね、
うんうん、そうね、やっぱり車は
ね、うん、難しい部分はそれは他の諸外国以上に大きい部分があるんでしょうね、
うん、でもこれ家の断熱性はアメリカ全然あると思うけどね、
うん、だからそれ以上のもんなんでしょう、排出するカテゴリーっていうのが、
うん、排出量が多いからということか、うん、逆に家の断熱性でいうと日本のが弱いよね。
確かにね、日本の場合はもともとがね、うん、風とかの通気性を良くするための構造ですからね。うん、だからね、
アメリカなんかだからそのオイルヒーター1個で、うん、低温度のあれでなんか温まってるもんね、うん、だからそれ考えると、でもまあこのあの人たち車がすごいからね、
ね、
うん、
ただでさえあんまりなんていうんですか、燃費を考えてない車というのが山ほどありますからね、アメリカには。
そうね、
うん、
まあガソリンがかなり以前は安かったですからね、最近どんどんどんどん上がっていってるそうなんですけどね、
うんうんうん、そうだね。でもまあ日本も、まあ、個人個人がこういう取り組みするのはアメリカだけじゃなくて日本もっていうところはあるでしょ。
でもなんかね、せちがない話、例えばまあ10人中ね、自分がこれをしたとしてっていう部分でのその精神的な優越感とかっていう部分でね、それで癒される部分はいいんですけど、例えばその生活上で、ね、何かの優遇税制があるとか、うん、そういったそういった部分がないとなかなかそこまで踏み切ることっていうのは難しいですよ ね、
う
ん、
ただそのあたりはですね、うん、同じアメリカなんですけど、ニューヨークに天然資源保護協議会という NRDC と略される、環境運動研究組織というのがありまして、うん、こちらの方はですね、エネルギー効率の良い家ですとか、
はい、
あとは職場の近くに住む人、要するにまあ交通機関はあまり使わない人、
なるほど、
はい、この人たちにね、住宅ローン優遇する住宅ローンの設計を手伝っているところで、実際にまあそういう活動もあるみたいな。
ああ、なるほど、
うん、だからまあ政府はやらないけど、こういう活動組織が効率の良い家に住む人にはまあ住宅ローンの手伝いましょうと、う
ん、ぜひ頑張ってほしいですね、
いう活動もあるということで、日本ではあまり聞かないですね。
これがアメリカの偉いところですね、うん、民間レベルでこういう組織が立ち上がってるっていうのは、
おびはあんまり人のこと言えないんですね。かなりガソリン撒き散らしながら毎日会社の一挙してますので、かなりの時間をかけて、
ね、はい、日本の住宅事情を考えるとしょうがないところもあるんですけどね。
反省します、ね、
はい、ただ日本っていうのはその、ね、国土とその人口の関係から見ると、
うん、
その割合的には一人当たりの排出量っていうのはやっぱり、
ね、うん、多いでしょうね。
多分その世界の基準値とかその水準レベルっていうものから比べるとやっぱり多いんでしょうね、うんうん、
まあ、今年の電力消費量もね、どんどんどんどんなんか最高記録を更新したそうですけどね、うん、あれは全て、まあ、全てとは言いませんが、大方がね、CO2 を排出しながら電気を作ってるわけで、
はいはいはいはい、
ちょっと節約した方がいいかなっていう、ね、うん、そういう話題でした、
うん、はい、
ということで今週はその何気ない仕草が好き、そしてこうすれば 13% 減らせるという話題をお届けしました。子どもたちの科学する心を応援するウェブサイト、アクアジャンクションはアクアリウム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので、知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートは椎葉隆之、コメンテーターは
BJ とソニーでした。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。